シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、ラフランスと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あれ、今日なんで俺だけなんですか？
そうなんですね。シパルエさん声かけてくれるかなと思ったんですけど、何もなかったんで。
シパルエさんはポルシェ派ってことかな？だから。
フォード派じゃないですか。
フォード。いや、後で話すけど、フォード派は普通。
確かに。
普通の人。
そうですね。じゃあ、マセラッ
ティ。大衆者かな。
あ、うまいこと言うた。
そうですね。
マセラッティ乗ってんのか、シパルエさん。
知らないですけど。
今度ちょっと試乗させてください。シパルエさん、マセラッティ乗せてください。はい。という、ラフランスです。よろしく
お願いします。
はい。
ということで、うん、お分かりのようにフェラーリについて今日は話すんですけど、
うん、
この映画は7月5日公開のアメリカ、イギリス、イタリア、サウジアラビア。サウジアラビア入ってますね。
あ、そうなの？
へぇー。で、130分で PG12 ですね。
PG12？ あ、まあ、なるほど。
あの、事故のシーンですかね。
まあ、そうでしょうね。
PG かけなくても12歳以下見ても分からへんから。
まあそうっすね。
なるほど。
で、現代も同じフェラーリです。
うんうん、
で、監督がマイケル・マンで、うん、まあ、制作にも入ってて、
うん、
で、原作があるんですね。ブロック・イエーツの原作。
そうらしいな。
はい。うんうん、で、脚本がトロイ・ケネディ・マーティンという方の、うん、脚本ですね。
うん、
マイケル・マンは一応、その、クレジット。
脚本も、絡んでんじゃないの？絡んでなかったっけ？
英語 .com 的にはこの人とか載ってないんですよ、
ね。ほんと？うん。はいはい。
はい。
うん。
でもなんかミニミニ大作戦の脚本とかなんで、車、
うん、うん、英語あんま参考にならんけどな、それな。俺もそれ見て気づいたけど。全然違う映画ですから
ね。そうですね。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、マイケル・マン監督がアダム・ドライバーを主演に迎え、イタリアの自動車メーカー、フェラーリ社の創業者、エンツォ・フェラーリを描いたドラマということですね。
うん。
で、僕から感想を言いたいんですけど、まあ僕はすごい面白かったですね。
うん。
ただなんかこの作品を一言で言うと、なんか男が描いた男の作品みたいな感じがして、なんかフェミニズム的な要素とかほとんどないなっていうか、
うんうん、
なんかおっさんが、まあ、家庭、に揉まれるっていうか悩みがあって、愛人に逃げたけど、愛人にも責められて、仕事もあんまなんか結構ストレスが多くて、まあ散歩を塞がりというか感じになったけど、ちょっとレースっていうかその仕事で一発やってやろうぜみたいな感じになったけど、まあちょっとなんか問題が起きちゃって、でもそれでも前を向いて俺は生きていくぜみたいな、
うん、
っていうのを男の目線ですごい描いてる作品な気がして、
うん、
で最近なんかフェミニズム的な作品ってすごい多いじゃないですか。まあ、ミーチューだった
し。はい。
で、僕こういう作品もあっていいと思うんで、
うんうん、
はい。なんか、武骨な男映画みたいなのは、
うん、
まあ、よかったですね。面白かったです、僕は。
うんうん、
だからもうちょっと慢性シネマトークは僕は、東京はやってないので、
うん、
女性の意見とか聞いてないですけど、
うん、
まあ、女の人が見たときにこの作品どう思うのかっていうのはちょっと興味深いかもしれないですね。うん、愛人がいたりとかっていうところをどう捉えるかとか、はいはいはい、まあ、うん、認知するやなんやっていう問題も出てくるから、
うん、
はい。
嫁さんに聞いてみる
よ。見てないん
で。違う、自分のその、俺、認知してくれるって。嫁さんに聞いてみる。嫁さんに、いや、いたらじゃなくて、だから今、ありのままを言うてみんや。認知してくれるかって。
ありのままって言うんですか。
え？
はい。まあ、はい。で、あとはその、まあ、僕がすごいいいなと思ったのは、うん、ある一時期にこう、まあ、これ1年ぐらいの話だと思うんですけど、
うんうん、
に焦点を当てて描いてるっていうのが、まあ、言いたいところがすぐギュッと詰まってていいかなっていう。
うんうん、
なんか、一般にこういう反省とか描くときに、まあ、ハウス・オブ・グッチとかもそうですけど、結構長い間のスパンを、うんうん、まあ、若い時から年取るまでって描きたい、うんうん、いいことが多いとは思うんですけど、今作に関してはもう、 1年ぐらい。まあ、下手すると数ヶ月。
1年もないな。
うん。話で。3ヶ月か4ヶ月ぐらいらしいですね。
うん。うん、
そこにギュッと焦点を当ててるっていうのはすごい、
うん。
面白いなと思いましたね。
うん。
でも最初なんか登場人数がいっぱい出てきて、
うん。
これ何の話してんだろうっていう。まあ、冒頭5分ぐらいわっきわかんないんですけど、
うんうん
うん、
でもちょっと分かってきたら、なんか、すごいすんなり入ってくる作りになっているのが、やっぱうまいなっていうか、まあ、思ったのが、はい。まあ、すごくいいところだなと。
なるほど。
で、見る前はその成功物語だと思ったんですね。うん、まあ、今フェラーリでこんだけ有名だし、
うん、
まあ、もともとドライバーだったっていうのを、なんか予告編で見てたので、うんうん、そういう人がなんかこう、車作って売れるまでの話みたいな風に思ってたんだけど、全然そうじゃなくて。
うんうんうん、
だからフォード VS フェラーリみたいな話かなと思ってたけど、全然、どっちかというと本当さっき言ったみたいなハウスオブグッチに近い、なんか、まあ、有名な創業者がどういう風に生きてきたかみたいな、
うんうん、
に近い話だなっていう風に思いましたね、
うんうん。
あとは、まあ普通にすごい、あの、リアルな話なんですけど、ちょくなんかその、なんて言うんだろうな。抽象的な表現みたいなのがあって、例えばあの、教会で、みんななんか、おいの、あの、日曜学校みたいなの行くじゃないですか。
うん。
冒頭の方で。
はいはい。
で、そこでなんか、教会の中でタイムを測る。だからなんかあの、マセラッティの方の、ね、人に、タイムを抜かれるかなんかのシーンがあって、
うん、
で、なんか、教会の中で時間を測ってるみたいな描写になってたりしたように僕は感じたんですけど、ちょっと一回しか見てないから間違ってるかもしれないけど、
うん。うんうん、
そこら辺のなんか感じが、その実際じゃなくて、その、なんて言ったらいいんだろうな。表現的というか、こう、
うん、
とても映画的に作られていて、
うん、
なんかそういう工夫もいろんなシーンであったのが面白かったなっていうのを、
うん、
はい。さすが巨匠という感じですかね。
うん、なるほど。全く覚えてないな、そこ。あったな。
はい。
はい。
ほんでやっぱ、その監督が車好きっていうのもあって、
うん、
車の、まあ、シーンはもうどこもすごいなっていうのは。
うんうん、
僕全然車わかんないんで、
うん、
そのフェラーリの凄さとか全然わかんないんですけど。
また。
いや、本当に、免許を持ってますけど、ペーパーだし。
また。はい。ごめんなさい。
あの、レースも音すごいし、
うん、
こんななんか街中でやってたらやばいんじゃないのって思うじゃないですか。
うん、
その説得力がありながらのあの、自己シーンだから、
うん、
僕、事故あるって知らなかった、見てたんですよ。
うんうんうん、
だから、と思って、いや、それはこんなとこでやってたらそうなるだろうとか思ったんですけど、
うんうん、
なんかあの、グランツーリスモ、ご覧になりました、
うん、見たよ、もちろん。
あれも出てくるじゃないですか。
あれ
が。
わって浮いてな。
そうそうです、
うんうん。
ああいうちゃんとしたとこでも、ああいう事故起きて死ぬ可能性あるのに、
うん、
それはこんなとこだったらそうなるだろうなとか思って。
うんうん、
でもまあその、事故はまあ、まあ過去のことは別に、その、是非は別に置いといて、
うん、
まあそれにまつわるシーンの迫力たるやめちゃくちゃすごかったんで、
うん、
これはもう本当映画館で見るべきシーンだなっていうのはすごい思いましたね。
うん、
で、まあ全体的にすごい面白かったんですけど、一つ気になったのは、
うん、
なんかエンゾ・フェラーリが乗ってる車がプジョーだったんですよね。ずっと。
そうだね。冒頭のな。
ああなんで自分の会社の車乗らないんだろうって。
確かにな。
なんか理由は別に言われてなかったんで。
うん、
まあ多分私立だと思うんですけど、
うんうんうん。
だって普通ホンダとかに勤めてる人ってみんなホンダ乗るじゃないですか。
まあね。
そうだね。まあ、フェラーリにあんな車ないからな。
あ、奥さんは、アルファロメオ乗ってましたよね。運転手でしたけど。
そう、違うじゃないですか。うん、
でも、多分、
うん、
当時、まあ、でも、それは可能だったと思いますけど、
はい、
フェラーリは大衆車作ってないんですよね、この時点でまだ。
うんうん、
レース用の車を、
うん、
そのまま、もう特注品として、王族とかね、偉い人たちに売ってるっていう、うん、そういう販売の方法しかしてなかったみたいなんで、
うん、
まあでも、社長だったら別に乗れるは乗れると思うんですけど。
はい。
関係あるかもしれないですね、それで。
あれはでもあれじゃない、うん、多分、もう、レース、要はもうレーシングカーには乗らないっていう、あれじゃないの。多分その、これほら、なんと結婚してレーサー辞めるやん。冒頭に白黒で、
うんうんうん、
アダムドライバーが、
うんうんうん、
レーサーで出てるシーンがあって、息子の、 ディーノが生まれてから辞めるんですよね。きっぱりレース活動を辞めてからの話だから、じゃないかな。いや、でもこれってなんか中途半端なこと言われるな。なんか、浮上乗ってました。はい。
まあ、怖いでんな、
これ。詳しい人多いから、詳しい人多いから、これは。
はい。まあ、僕は、感想は以上です。
ありがとうございます。
面白かったです。はい。
うん、素晴らしい。
では、ラフランスお願いします。
はい。プジョーの件はね、僕もね、プジョーやと思ったんです。あれ、冒険会社に。あれ、僕、本当にこれ間違ってたらファン、怒られるんですけど、多分あれ、コロンボが乗ってる車もプジョーなんです。ボロボロの。同じ車じゃないかなって思ったから、あ、プジョーやって思ったっていうのがあったんですけど、まあ、その話はいいや。はい、で、僕ですね。松さんが割と評価が高かったっていうので、あ、なるほどってちょっと思ったんですけど、はい、僕はですね、この、まずフェラーリっていう映画を見るにあたって、当然この、マイケル・マン監督が今度フェラーリ撮るらしいっていうのはもう随分前から知ってたわけです。アダム・ドライバーがやるってことで、それも、そのファーストビジュアル、アダム・ドライバーが全然似てないんですよ、実は。似てないねんけど、ひらがのオールバックでサングラス、つけてて、エンツォ・フェラーリになりきってるっていう写真が出てからすっごい楽しみにしてたんです。で、先ほど松さんがおっしゃる通りに、そのフォード VS フェラーリ、あれもマイケル・マンなんですよね、プロデューサーに入ってて。はい、で、ジェームズ・マンゴールズ監督はね、あれは監督、マンゴールなんですけど、あの時もフォード・フェラーリが出てくる話になってて、で、今回フェラーリをマイケル・マン直々に撮るって話になったわけですけど、まあこの普通その、フェラーリって言われて、まあある一定の時期のレースの映画だっていうことがあったら、みんなどう思うかっていうのをちょっと聞きたいんやけどさ、そのまず、レースものでフェラーリが出るんやったら、まずその、じゃあフェラーリがレースに出ます、じゃあそのレースに出るまでの、いきさつを描き、エンツォ・フェラーリが何者であるかってことを描き、で、そのレースで、まあ、最初は負けるけど、その負けることのトライアンドエラーみたいなものを、そのいわゆるその、こう、メカニックと、レーサーとかが、こう、相談しながら、これはこうじゃない、ああじゃないみたいな感じになって、それで、今度はどうだってやってやって、最後なんかこう、ギリギリの興奮のレースシーンがあってさ、で、それで、勝ったみたいな話、だと思うじゃないですか。まあ、それはさっき言ったみたいに、フォード VS フェラーリもそういう映画で、グランツーリスもそういう映画なんですけど、この映画って全然違うってことなんですよね。全然違うってことなんで、思ってたのと違うな、この映画っていうのが、まず最初の第一印象だったんですけど、これだからね、やっぱりね、そうやと思って見た人多分思っちゃったと思うんですよね。これを見に行った人で、まさにそういう映画やと思って期待しに行ってみたりとか、思ってたと思うんですけど。
はい。
ただ、これが、まあ、結局どういう映画なのかっていうと、結局はその、なんていうかね、その熟年婚のこじらせ問題っていう話になってるってことじゃない。ってなってて、で、これがね、僕は、その、感想としては最初に見たときに、おい、これ全然俺が想像してた映画とちゃうやんけ、と思った後に、見終わった後に、なんかすっげえいい映画見たなっていうふうには思ったんですよ。で、思ったのは、僕は多分、その見てる間に、あ、これって、いわゆるその、そう、いわゆる熟年の夫婦の子供が亡くなったことによる、その、こう、二人の、その、倦怠期の二人がどうなっていくのか、プラスアルファフェラーリが、今一番うまくいってないところで、どうやって二人でフェラーリ盛り上げていくかみたいな話なんだなって、スイッチ自分の頭の中でできたから、面白いと思えたわけよ。
うん、
でもこれ多分ね、スイッチできへん人の方が多いと思うね。多分特に僕らぐらいの年齢の人とか、特に車好きの人たちは、なんでジジババのなんかゴタゴタ見ながらって思って見てる人も多い気がしてて、すげえ進めづらいなと思ったんですよね。見たけど、面白いのに、その、多分あなたが面白いと思ってる映画じゃないと思う。
はいはいはい。
なんだけど、でもさ、あなたとが面白いと思ってる映画じゃないなんて、そんな野暮な さ、紹介の仕方したらさ、
うん、
構えるじゃん、見る側はさ。うんうん、え車の話じゃないのかな、なんやなんやみたいになってまうやん。うん、多分それもまだ面白くないわけやん。
そうですね、
結局、
うん。
だから、あの、題名が悪い。
そう難しいな。
うん、いや、なんかね、愛と葛藤の日々みたいなさ、なんかありそうな、あるあるの日本語タイトルがあって、エンツォ・フェラーリとなんかラウラ・フェラーリの愛と葛藤がもう同じこと言ってるけど。
うん、
なんやろうな、あ、実、夫婦の話であるけど、実はフェラーリの話でしたの方がまだスッと入ってくる
よ。
まあ、フェラーリって言われても
。理由は絶対そっちの方が多いですもんね。
なあ、まあね、フェラーリって言われてまうと、どうしてもレースの映画やと思って見に行ってしまう人が、半分ぐらいいると思うねんな。なんで、それがね、ちょっと、なんか、だからこの、なんていうかな、見せたい内容に対して、あの、見たい人たちが想像してるものとは全然違うところだっていうところですごい不利な映画だなと思いました。だから、うん、さっき言ってみたいに女性が見てほしいって松さんおっしゃってましたけど、
はい、
ほとんど見ないんじゃない女性は。
まあまあどう
せ。俺の周りでフェラーリ見たって女の子知らんわ。なんて。いないよ。見ましたって言った子いない。いないから、絶対ゴリゴリ男のマッチョスポコン映画やと思ってる人がほとんどやと思うから、
うん、
だから逆に言うとそれはすごい見てほしいって思ったってことですよね。で、この、まあ、まあ、そう、これ2番目やから短く済ましますけどね。
いやいやいや、大丈夫です。
このフェラーリ、まあ、ウェンツ・フェラーリの役をアダム・ドライバーがやっていて、で、その、奥さんのラウラ・フェラーリが、ペネロペ・クルスがやってるということで、はい、イタリアの映画なので、二人ともイタリア人じゃないって
ことで。あ、そうですね、確かに。
イタリアの映画じゃないな。イタリア人の役やのにイタリア人じゃないんですけど、うんうんうんっていうのをやってるんですけど、あと、あれですよね、あの、シャイニー・ウッドリーが、リナ・ラウリー、要は、浮気じゃないな、その、要は、
愛人みたいな、
ね。愛人として、うん、要は、その、子供ができてる間に、二人の間に子供ができてる愛人として、で、シャイニー・ウッドリーが出てくるんですけど、あの、このペネロペ・クルスの素晴らしさですよね、この映画におけるね。で、僕だから、さっき待つ、まあ、ペネロペ・クルスが、とにかく、うんまあ、いきなり冒頭からあの、不機嫌かまして銃ぶっぱなすじゃないですか。いきなりぶっぱなしてっていうところから始まって、この、ラール・フェラー、要その、エントとの確執みたいなものがあって、
うん、
で、この二人の間に、その、この映画で描かれてる前の年に、アルフレード・フェラーリ、通称ディーノっていう息子が、病気で亡くなってるっていうところ、はい、亡くなってるということから始まるんですよね、
うん。
亡くなってて、そのおかげ、そのせいで夫婦間がもう完全に冷え切ってて、
うん、
で、なおかつ、一人っ子がいないから、後継ぎもいない状況になってるわけですよね。
うんうん、
で、後継ぎがいないんだけど、要はその愛人の間に男の子がいるわけですよ、うん。ピエロっていう男の子がいてね。
はい、
で、この子が、まあ、結局は、養子、まあ、認めるかどうかっていうことで、要は、その後継ぎが作れるかどうかっていうところの話になってるな、この映画、
うんうん。
で、なおかつ、フェラーリが、いわゆるそのお金持ちに、まあ、フェラーリっていう会社って、そもそも、レースがしたいだけのために立ち上げた会社、エンツォが立ち上げた会社で、うん、レースの資金を集めるためには、お客さん、金持ちに、作って車を売ってた。それを全部レース資金に回すために使ってたわけですよね。うん、だから、そもそも論で、だからさっき市販車がないって言った通り、大量生産するつもり全くないんですよ。このフェラーリってそもそも会社がね。うん、レースをするためだけの会社やから。
うん。
うん、だから、つもりがなくて、これがだからそのフォード vs フェラーリにも出てくるんだけど、だからその大衆、何万台も作る大衆メーカー、うん、アメリカの大衆バカメーカーやのに、買収の相談をされて、すっげえムカつくっていうシーンがフォード vs フェラーリの、要は全く思想が違うんですよ。
はい。
うん、で、要は、その状態がうまくいってない
っ
てい
う、
ね
うん。
だからもう本当に経営的にも全くうまくいってない時期。うん、かつ、息子が死んだ翌年であるっていうところを、うん、だけを切り抜いて描かれてるんですけど、その中で、この、夫婦と愛人の間、要は夫婦、奥さんは、子供が死んで、死んでるけど、正妻であり、愛人の間には、その息子が、後継ぎになるであろう息子がいて、だけどそれは認められないっていう話になってるっていうところ の話になってて、で、この、ペネロペ・クルスが演じるそのラウラ・フェラーリって、あれ、あの、ほとんど記録ないんですって。あのエンツ・フェラーリの記録はあるんですよ。いくらでもあの、探せばいくらでも出るし、この、今回のフェラーリ出来事って全部フェラーリのホームページに載ってますから。あの、フェラーリの歴史で、フェラーリのオフィシャルのホームページに全部載ってる。何年何があって、何年何があったっていうのは全部細かく書いてありますから。あの、要は、この映画で起こる出来事っていうのは、車好きにとっても全部知ってる話。つまり、その、さっき松さんが事故を起こる話とか、ミレミリアの事故の話とかもされてましたけど、これはみんなね、もうほんま、みんなもう知ってる前提で見てる映画なんですよね。だから、これ、あの、マイケルマンが、なんでここって撮ったんって、すごい思ったんですよ。フェッシーの話、いくらでもできるやん。例えば、シューマッハがね、ね、F1 でフェラーリ練習してるところでもいいし、それこそ、あの、何アルトン・セナとアラン・プロストのセナプロ対決でも、まあ、F1 の歴史でいうところのフェラーリの歴史ってたくさんあるしさ。そう、もっと古い、その、要は、フォード・フェラーリの後の、その、フォード GT が練習した後って、その後フェラーリが練習してるんですよ、あれ、その、ね。で、いくらでもその華やかなフェラーリのところが描けるはずなのに、これ、20年か30年ぐらい寝かしてるでしょ、マイケル・マンってこの企画から。
らしいですね。
原作もあって。
はい。
なんでここやねんってことなんですよ。なんでここやねんってことを考えて、なおかつ、そのラウラ・フェラーリっていう人のほとんど記録が残ってない中で、ペネロペ・クルスが監督と一緒に掘り下げていってるわけですよ、この映画って。彼女のことを。だから、この映画実は彼女の話という風に撮れるんですよね。要するにその、要はその、で、彼女は共同経営者でしょ、これ、フェラーリの。
はい。
株の話、株式の話あるやん。あの、銀行員と話するシーン、50万ドルの話だったっけな。はい、出てくると思うんですけど、彼女がいないと、成り立たないわけですよね、この会社って。で、その、だけど、旦那とはうまくいってなくて、お話になってて、いってないんやけど、彼女は共同経営者として、こう、どんどん口挟んでいくし、彼女がいなければフェラーリは成り立たないようになってるわけですよね。だから、この、なんていうのかな、その、女性の、その、こう、女性の権利を、主張するとかっていうことではなく、いわゆるその、愛人を作られた、その後継者問題とかそういったものの、蚊帳の外にされてるように見えて、実は彼女が、あの、どういう状況においても、あの、彼を支える、要はもう彼、要はフェラーリの半分になってるってことですね、会社の中の。半分の存在になってるってことを、描きたかったんだと思ったんですよ。そうじゃなかったら、ここを描く必要がないんですもん。だって、この映画って。それを描かなければ、もっと華々しい場所を描けなければいいわけやから、これはやっぱりその会社の経営が先行かなく、立ち行かなくなりつつ、夫婦の間の悲しみを乗り越えつつ、お互いは納得がいかないけど、あの、お互いがいないと成り立たないっていうことだ。だったと思ったんですね、僕見た後。僕はそれが面白かったんです、この映画。フェラーリってそのレースのシーンが面白いとかじゃなくて、面白かったんで、で、そうやって考えると、僕は実はちょっとマサと話が逆で、割とこれは、そのフェミニズムの映画をマイケル・マンなりの解釈で撮りたかったんじゃないかなと思ったんですよね。そう。だから、割とゴリゴリマッチョの男の中でも、その状況においても、彼女の強さみたいなものを、その立場で見せつけた。だからこそ、ペネロペ・クルスの演技がめちゃくちゃ光ってるし、すげえかっこいいし、あの、彼女の葛藤みたいなものが、だからエンツ・フェラーリってそもそもね、この、歴史っていうか、インタビューとかでも何でもその、やっぱりずっとサングラスしてるし、あの、わかんないんですよ。結構ね、あの、なんかね、ゴッドファーザーみたいな人でさ、イタリアのもの。だからね、なんかね、マフィアみたいな人でね、あんまり本音で語らない人で、なんかね、よくわからないっていう人なんですって。あの、で、だからそのみんなはエンゾのことを知ってるけど、本当にエンゾが何を考えてたことは誰もわからないみたいな風になっててさ。この中で、さらに、その、こう、歴史にほとんど描かれてない彼女のことを、ペネロペ・クルスにやらせて、で、彼ら、マイケル・マンとペネロペ・クルスで、ここまで、なんとかな、こう立体的にしたってことですね、映画の中で。うん、 で、ここにすごくこの映画の面白みがあるって思ったわけですよ。
うん。
で、考えたら女性に見てほしいですよね、本当はね。だからこの映画って。うん、だからなんか変なんだよな、フェラーリってどうせレースの男、ゴリゴリマッチョの男の映画やろって思ってる人には、そうじゃないんですよね、っていう。風に進めたいなっていう風に思ったかなってことかな。でもね、ほんとね、マイケルマンが、マイケルマンってさ、松さんの言う通りさ、割と男がやらかす映画ばっかり撮ってるやん。
うん、
で女の子は女の人は大体巻き込まれてさ、
うん、
まあ、大して、大した役が与えられてない映画が大きいってことだしさ、うん、なんかいろんな映画、マイケルマン、うん、男との映画といえばマイケルマンってわけですけど。
うん、
ここに来てマイケルマンがこのペネロペクルスって、う
ん、確かに
ね、こういうアプローチでもやってきたっていうのをへーって思ったし、
うん、
へーって思う人とちゃうねんと思う人がいるってことですよね、うん、俺が見たかったのはこれちゃうねんみたいな、うん、フェラーリ版ヒート見たかってんっていう人はまあいるだろうなって思って、うん、まあ、そういう意味ではなんかね、こう結構評価が分かれるし、おもんないっていう人の気持ちもすっごい分かるし、面白いっていう人の気持ちもすごくわかるし、うん、だけどその面白いっていうところは、いやでもやっぱりフェラーリの映画だからねって言いたくなる俺もいるしさ、なんですか、うん、でもフェラーリの映画やねんけど、割とその女の人の話やねんって言いたい俺もいたりして、うん、すげえ進めにくいこの映画って思いましたね。うんうん、でも僕、あれですよ、本当にこの何年かでね、皆さんと話したりね、はい、うん、こうやって映画の感想とか話するようになってさ、
うん、
はい、ほんまにこういう映画面白いと思うようになったの、このおかげやと思ってますよ。うん。っていうのはね、ほんまに俺、何も、今、こうやって、いろんな映画を話すために、こういろいろ考えたりとかさ、あと、もしくは苦手な映画にチャレンジしてみたりとかしなかったら、うん、これ普通に、全然思んないよ、この映画って思ってたと思う。だって、レースのシーンあんなけかーいとかって
思
う。と思ったからさ、だからそういう意味では、なんていうかな、こういう映画も楽しめるようになったのはすごいありがたいと思ってるし、うんうんうん、せっかくなんで、こういう映画で、なんかその、まあ、女性、なんていうかな、タイトルに騙されずにさ、まあ、タイトル通りの映画なんだけど、
うんうんうん、
こういう映画もあるよっていうので見てもらえるといいなって思いましたね。
うん
うん、今回のことはまた後でね。
はい。
あ、俺今ごめんな、今ここまで喋ってちょっと一言言っていい？
はい。
まだ言うんかってことなんですけど、前回と前々回ね、
はい、
クワイエットプレイスと、ホールドオーバー出させてもらって、
はい、うん、
聞き直したんですよ、僕。
はい。
はい、もう、ひどいってことですよ、僕が。
そんなことないです
ね。なので、今回2番目にさせてもらってるってことは、
全然ひどくない。
さっき言うべきやったな。さっき言うべきやった。なんかね、どんどん言いたいことが思い出してるから全然整理もできてないしさ。俺さすがに自分でも聞くのをやめましたから。
いやいやいやいや。全然ひどくないです。
いやいや、
気にならないですけどね。
いや、ひでえよ、あれ。
そうそうそう。むしろひどかったら喋りにくいですよね、僕ら。
いや、違う、そういうことじゃないね。ちゃんと整理して、時間の中でワスクに収めて喋ろうとしてるやん、二人はさ。
いやいやいや、
まあ、俺も何も考えてない。普通に飲んでる体で喋ってるから、
ね、居酒屋で。いや、いや、それでいいです
。あれ、居酒屋で飲んでる体やったで、前回に。すいませんでした、なんか。
いや、
全然そんな。楽しかったんでね。
はい。スパレさんもいましたしね。
スパレさんもいたしね。
はい、
スパレさんも怒ってんじゃん。だからこう、こうへんじゃん。
いや、違う、ないと思います。
あ、ほんと？
4人でワイワイって感じでよかったと思いますけどね。はい。
すいません。という、一旦は僕の感想でございました。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、最後、時矢さんお願いします。
はい。僕は、マイケル・マン監督の作品は、実は見たことなかったんですね、一作も。
うん。
で、制作に、本当です。
ヒートは見てないんかいな。
ヒートは、後から、これを見終わって、これを、
見たの？
喋るんで、一作ぐらい見とこうかなと思って、昨日見始めたんですけど、
うん、
お、3時間近くあるな
と思って。見終わってんねん
な。
まあ長いです、ね。
最初の1時間ぐらいしか見てないです。
ああ、
はい。銃撃シーンの子も言っちゃいけないのかな。
最初の銃撃シーンですか？
違うな。
長い。
ああ、じゃあそこまで行ってないです、
ね。言っちゃったらごめん。
はい、大丈夫です、大丈夫です。
1時間だけでもええわ、あの映画は。
はい。
で、怒られるわ。ごめんごめん。
まあ、制作に入ってるフォード VS フェラーリは見てますし、前、うん、マンスリーシネマトークのお題でもあったし、で、まあ、あとは、レース映画といえば、グランツーリスも見てるぐらいなんですけど、うん、僕は。で、あと、マスさんさっきおっしゃったように、 あの、マイケル・マン監督のイメージですよ。僕の見たことないけど、うんうん、イメージとしては男を描いた映画が多いと、どうやらね。うん、そういう作品を撮る監督だっていうふうに聞いて
た、
う
ん。メインビジュアルとかを見る限
り。そうです、そうです。
そうだよね、うん。
そういうイメージで、まあ、フェラーリも、まあ、知ってるけど、エントフェラーリのことは別によく知らない。なんか、おじいちゃんの写真は見たことあるけど、どういう人か知らないみたいなね。そんな感じで見に行ったんですけど、うん、で僕も結構ラ・フランスさんと同じで、レースメインの映画なのかなと思ってたんですね。
うん。
と思ったら、そういうシーンももちろんあるんですけど、そうじゃなくて、まあ、人間関係だったりとか、彼の人生の重要なポイントになった3ヶ月、4ヶ月みたいな、そういうところに注目した作品で、うん、確かに期待、肩透かしを食らった感じはあったんですけど、
はい、
でも、僕はなかなか面白かったですし、すごい重厚な作品だな、そういうのを撮る監督だなっていうふうに思いましたね。
うん。
ね、その、だから、ひょっとしたら、その、男をメインで、その男から見た、みたいな描き方しかしてないのかなっていう懸念もちょっとあったんですけど、
はい。
先ほど松さんおっしゃったように、フェミニズム的な視点がどうかなっていうところは、僕も見ながら思ってたんですけど、そういう意味では、あの、これはその、なんだろう、その、最近よくある、その、フェミニズム映画とは違いますけど、うん、でも、うん、ある意味、誰一人良くも悪くも描いてないっていう印象を僕は持ったんですね。
うん、
そこが僕は良かったなっていうふうに思って、まあ、基本事実を描いているだけみたいなところが、まあ、電気映画に、おいては大事な視点だと思うんですけど、
はい、
そこは、だから、まあ、見て観客にあとは委ねるみたいなところが、あの、好感が僕は持てた部分ではありましたね。
うん、
だから、あの、まず、まあ、主要な人物何か出てきますけど、例えば、まず、エンツォ・フェラーリであれば、あの、まあ、僕は晩年の写真しか見たことなかったんで、なんか、うん、あの、優しそうなんだけど、サングラスかけてる怖いおじさんなのか何のかよくわかんない人っていうイメージしかなかったんですけど。でも、なんか聞く、噂をね、聞くだに、なんか、そういう怖いみたいなね、イメージは結構あったんですけど、ただその、映画で描かれているこの時期は、あの、ま、なんか、そういうイメージとはちょっと違って、やっぱり、いろんなことがうまくいかないで、それこそ結婚であったり、愛人のことだったり、ま、息子ですよね。のことだったり、夫婦関係だったり、それから会社の経営も、だし、うん、レースも、まあ最初のレースは勝てなかったんですよね、というような感じで、うん、まあ、すごく大変な時期を描いてたと思うんですけど、なんかそういう苦悩みたいのが描かれてたのが一つと、うん、で、じゃあなんかそういう、あのワンマン経営者にありがちですけど、そういう時にこう、やけを起こしたりとか、なんかむちゃくちゃやるみたいな、そういう、それこそ昔の、偉人みたいな、こう、有名な人では、そういうことありがちですけど、まあ、そういうことをするわけでもなくて、
うん、
例えば、その、もちろん、浮気をね、したことは、褒められたことでは僕はないと思いますけど、
うん、
あの、例えば、最初に、あの、描かれるシーンだったと思うんですけど、ベッドで起きて、隣に女性が寝てて、まあ、つまり、あの、愛人のリナの家にいるわけですよね。そこで、目を覚まして、で、隣に寝てる人を起こさないように、車を、エンジンをかけずに、ね、押しがけですよね。うん、今の、最近の車では見ないですけど。
押しがけなんてもうほんま今できない。
押しがけして、だから起こさないようにね。つまり、朝早く静かに出ていくと。いうところで、あ、ま、あの、後からね、愛人だってことに、がわかるわけですけど、あ、最初はね、見てるときは奥さんなのかなと思いながら見てるんですけど、それにしてはちょっと若いな、みたいなね。
う
ん、すごい、あの、家族をというかね、奥さんを大事にしてるいい人なんだなっていう印象で、最初の方ね、思うわけですけど、後から、あの、愛人なんだ、みたいなね、感じになるんですけど。だからまあそういうところとか、まあ、すごくなんか、あの、いろんな面を、エンツォ・フェラーリのいろんな面を描いてる感じで、それも良くも悪くもなんですけど、だから、まあ実際彼が、あの、なんだろう、一言で表せるような人じゃなかっただろうなっていうところですよね、きっと。うん。うん、でそういうところも、まあ、まあ女性がね、例えば見たら、その浮気してたことについてどうやって言うかとかね、あの、いろいろあると思うんですけど、 まあ自分は、あの男の目線でしかね、語れないですけど、まあそういう観客に委ねる感じになってるところは良かったかなっていうふうに思いますし、あとはレースへの情熱みたいなのも、彼がね、もともとレーサーだっていうところからもわかりますし、あの、本当にそういうことを言ってたのか知らないんですけど、あの、売るために走るんじゃなくて、走るために俺は車を売ってるんだ、みたいなね。
そうそう、ほんまにそうや
ね。ね、実際そうなんですよね。そういう、こう、名言じゃないですけど、そういう言葉もちゃんと出てきますし、
うん、
あとなんかその、新聞社の記事じゃない記者をなんかちょっと、あの、丸め込んでこう、情報操作みたいなこともやってたじゃないですか。
うん、
経営者的なね、働き、みたいな、いうところもちゃんと見られましたし、非常に、こう、まあ、好き嫌いはね、きっと人によってあるんでしょうけど、あの、魅力ある人物として描かれてたなって思いますし、しかもそれが、すごいなんか、演出が、おとなしい演出というか、無駄な演出もしてないというか、
うん、
レースとかもそうなんですけど、真摯に作られてる映画だなっていうふうに僕は印象を受けましたね。
うん、
なんか、そのすごい CG を使うでもなく、なんか、仰々しい音楽を流すわけでもなく、うん、なんか結構、悪く言えば淡々とっていうかね、いう感じもちょっとあるぐらいだったかなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、あとは、奥さんのラウラですけども、ま、最初は、あの、やっぱり僕は、怖って思ったんですよね。すごい奥さんだなと思って。
うん。
いきなり、あの、撃たれるじゃないですか、壁。ね。あの、まあ、外すって分かってったとしても、それはひどいなって思ったんですよね、最初ね。
うん、
で、その、なぜかちょっと理由がわからないからですね、彼女が怒っている理由が、最初観客にはわからないから、うん、あの、とんでもない人が出てきたなと思ったら、でも、まあ、まあ、浮気相手のこととかは後々わかるんですけど、
うん、
要するに外に女がいることは、まあ、奥さん気づいているというかね、わかっていて、それは息子を亡くしてからなのかもしれないですけど、ちゃんと帰ってこないみたいなこととかね。
うん、
まあ朝早くからその、旦那の電話が鳴るのがうるさくて見て怒ってるっていうのもね、あると思うんですけど。だから、そういうふうに嫌な感じに描いてるんですけど、だけど最後の最後に、あの、フェラーリをね、会社を守るために、あの、エンツォにお金をね、渡すみたいなシーンがあるじゃないですか。
うん。
やっぱりちゃんと会社のこととか、あの、彼のことも、まあある意味愛していたのかな、みたいなふうにも思えますし、
うん、
そういう、それこそ、どういう人だったか本当のところわからないですけど、あの、復権されているというかね、そういうふうに描かれているのも、ある意味、あの、女性をしっかり描かれた作品ではないのかなっていうふうに僕も思いましたね。
うん、
まあ、あと関係ないですけど、あの、ペネロペ・クルスは、あの、演技すごい良かったんですけど、
うん、
僕が見てる作品だけかもしれないですけど、もともと彼女の顔がそうなのかもしれないですけど、こうなんかいつも目の下にクマがあるようななんか役が多いですよね。
うん、
なんかすごい苦労してるというか、なんか寝てないというかね、その悩みを抱えてる人の。
深いだけちゃうんか
な。
まあ確かにな。あの、でもこの映画すごい、あれもんね、あの、割と暗めに撮ってるもん
ね。そうですね。うん。だから、メイクしてるかとかちょっとわかんないですけど。
どう？
うん。あ、なんか闇を抱えてそうだな、みたいなね。
どの映画を見たんや？
まあ僕の印象なんですけどね。まあこれも、まあそうだったなっていう感じですよね。まあ実際そうですしね。
うん。
あとはそのレースとしては、あの、ただ単にレース面白いっていうだけじゃなくて、あの、レースの危険性みたいなね。ちゃんと事故のことをね、事実ですから、あれですけど、しっかり描いてるところも、まあ、偉いなっていうふうに、
うん。
単に自動車好き、映画、レース大好きな人じゃないんだな、みたいなところは、あの、感じましたね。
うん。
あとはまあ、レースシーンで言えば、基本全部実写を使ってるわけですよね。あの、
うん。
なんか、
プロトタイプ、なんか作ってんねんな、レプリカ。
ですね。あの、ボディは、要は、3D プリンターで、その 3D スキャンをして、古い車を、うん、あの貸してもらって、当時のボディを再現して、
うん、
で、車のシャーシというか中身は最近、まあ、現代的な車を使ってるらしいですね。
うんうん、
だから外から見たら本物の古い車に見えるみたいな。だから車を一から作るみたいなこともあって、まあ、 あの、当時映画化できなかった理由の一つでもあるみたいですけど、めちゃくちゃお金かかってるみたいですね、うん、この作品はね。
うん、
だそれもあって、あの、やっぱり、レース映画としては僕はすごいリアリティやったなっていうふうに思いましたね。うんうん、まあ、あの、また、その、グランツーリスモと比べてもあれですけど、CG とかね、そういったことは基本的に使わないで、なんか凝った、そういう演出するわけでもなく、うん、本当に車の走りとか、そういう風景のね、うん、まあ、あの、当時の風景が、どれぐらい、あの、本物かわからないですけど、あの、すごい自然の中をね、走っていく感じとか、うん、あの、あれは、あのレース僕よく分かったか分かんないんですけど、一般道ですよね、要するに。
一般道やな、あれは、
うん。あれ止めてるんですか、一般の車。止めてないんですか。
止め、一応止めてんじゃない、
そうなんですかね。か抜いてってるのは、抜いていってる車はじゃあレースの車なんですかね、基本的に。
うん、そうじゃないかな。
なんかでもすごい遅い車もあったんで、スーッと抜いていく車は。うん、だから、うん、もしかして普通の車も走ってんのかなと思って、それは危ねえなとか思ったんですけど、まあその辺ちょっと分かんないですけど、うんうん、まあまあ、だから、そういう、なんかレースの感じはすごく良かったですね。あの、CG をバンバン使うレースシーンよりかは、僕は、なんかこっちの方が好きだなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、で、まあ、あとは、その、気になった点はそんなにないんですけど、あの、まあ、浮気してたことについてどうかとか、あの、調べたらどうも、あれなんですね、その、まあ、イタリアはカトリックですか？
うん。
あの、うん、当時は離婚が認められてなかったっていうこともあるみたいですね。
うん。
だから、どうやったって奥さんと別れるのは難しいし、なんか認知するのも別れないとできないのかなみたいなこととか。
うん、
だから、まあ、八方塞がりというかね、どうしようもできなかった。うん、だからってそれを擁護するわけでは全然ないですけど、うん、ところとかもあったのかなとかね。あと、そう、僕がその、レースに、あんまり精通してないっていうのもあるんですけど、あの、レースのシーンが、大会が2つぐらいね、あったんですけど、
うん。
基本フェラーリとマセラッティのね、戦いみたいな感じですけど、
うん。
どっちも赤いんですね、車が。
いや、そうなんですね。
あれは、
わかりづらいです
。あの、史実に基づいてんで仕方ないんでしょうけど、
うん、
映画的には分かりにくいですよね。
分かんねえな。
そこ変えてもいいんじゃないかと思いましたけどね。
そこ改変してもな
って。みんなよくご存知の歴史だからな。マゼラッティのオーナーやったら嫌だろう。だって
もし。そうですよね。そこは文句出ちゃうでしょうけど ね、
うん、
だから、たまにそのロゴをね、ちゃんと映して、
うん、
あ、こっちはマセラッティです。こっちはフェラーリです。みたいなね。うん、もう分かるように一応してってくれましたけど、まあ、あとなんか、数字のね、書かれ方とか、よく見ると違うみたいなんですけど、なんかね、まあ、それ、気づかないですから、見てる方としては。
マセラッティとフェラーリなんて、知ってる、知らんかったら、それも分からへんもんね。
まあまあ、そうです。
いや、僕、よく分かんなかった。
分かんないもんね、確かにね。前の、もう、エンブレムが違うぐらい、
判別
つかないもんね。車の形もほとんど違う
な。
だから、まあ、そこは、まあ、あの、映画的には難しい部分ではあったかな、とちょっと思いますけど、
うん、
まあでも、それぐらいで気になってて、まあ、あの、おおむね面白かったなっていう感じです。まあ、
素晴らしい。
はい。
うん。
以上です。
はい。
あれはどうだったんですか？あの、やられまし、やられたんでしょ？シネマクティフの、
あ
の、
あ、はいはいはい、
リアルの。
はい。岐阜では、あの、まあ、いつもちょっと他の人は少ないんですけど、あの、いつも来てくださる女性の方が来て、
あ、女性の方
で。はい。だから、うん、その方の感想としては、あの、うん、特になんかその、男が描いた男の映画っていうか、そういうとこで別に懸念点があるみたいな話はなかったですね、そこは。
うん、
特には、うん。それよりかは自分がレースとか車に詳しくないんで、
うん、
難しかったというか分からなかったっていう話にはなりましたね、どうしても。
うんレース映画で見るには、あの、でも他のレース映画よりも不親切な映画やからな、これ。
そうなんですよね。
そこに、あの、一本の、一本、それ一本じゃないもんね。
うんうん
うん。そういう人は、ぜひフォード対フェラーリを見ていただいて、
うん、そうですね。そうですね。
フォード VS フェラーリ見ていただければいいんじゃないかなと思いますか、ね、
うん、
なるほど。ありがとうございます。素晴らしい。何話そうと思ったか忘れたわ、俺。あ、そうそうそう、何やったっけ、ね、 1年前にね、その、この映画が57年の話か。で、56年に、その、一人息子のアルフレッド・フェラーリ、うん、まあ、通称ディーノが亡くなって、
うんうん、
で、二人とも、その、別々にお墓参りに行って、二人とも泣き崩れるってシーンがあるじゃないですか。
は、
う、
い、
んうん。っていうのがあってさ、あれほんまあれなんですよ。ほんまに車好きな人、あそこでボロ号泣しますから。僕も泣きました。あの、ディーノが死んでるからね。っていうのは、この、ディーノってね、ディーノって確かお父さんの名前なのかな、その、で、通し、あ、だこれそうそう、で、お父さんもお兄さんも戦争で亡くなってるんですよ。病気と戦争かな、うん、で亡くなってて、ね、うん、だから、エンツのお母さんと同居してるじゃないですか、ラウラは、
うん
はい。
うん。
すっごい、なんていうのかな、この、居心地が悪いんだよね。だから、その、後継者が、うん、ディーノも亡くなって子供がいなく、子供不在で、
うん、
で、お父さんも、兄貴も亡くなってて、うん、割と母親は出来損ないのエンゾみたいな感じやん、この映画
で。そうそうそう。
そうそうそう。だからなんかすっごいが居心地の居場所のない感じのところに、その、エンゾは愛人作って外でなんか楽しそうにしてるけど、自分はもう全部の、なんていうのかな、こう、攻め苦を追ってるみたいな感じで描かれてるところも辛いよね。
うん、
辛いと思うし。でもそこで、なんかそこでのあのペネロペクルスの演技っていうか、そのラウラの立ち位置みたいなことがすごいっていうことなんですけど、
うんうん、
これあれなんですよ。だから、フォードバーサスフェラーリの時には、まあ、見て、まあ、まあ、これは、ね、その史実なんで、うん、フォードが買収するっていう話を持ちかけられるんですよね。この、要はこの後ですが、これ57年で、あれ63年なんで、
うん
この後買収を持ちかけられるんだけど、その、バカにすんなってことで、大衆作ってる車が、うちのメーカー買うなんてやかましいわ、みたいなことになって、
うんうんうん
立ち消えるんやけど、まあ、あれは一応その、フィアットが後ろで暗躍してて、要はフィアットに買ってもらうための金額を釣り上げるためにフォードが利用されたっていうふうに、あの映画ではそういうふうになってた
ん
ですよね。
うんうん、
要は買収額を釣り上げるための餌にされてしまったってい
う、ね。そうですね。はいはいはい。
そうそうそう、そう。で、結局そのフィアット傘下に なるんですね。まあ、フィアットと提携を結んで、
うん
うん、後々フィアット傘下になる。
その電話のシーンもありましたね、このフェラーリでもね。
これでもなんかおかしくてさ、なんかちょっと年齢的に早くねって思ったんだよね。なんかミネミネの事故の前じゃないもんね。買収劇って。
確かにね。
ちょっと年代的に変だなと思ったんですけど。で、この、その、ラウラがね、結局その精神的にこう不安定になっていってるって、この映画も最初からそういう風に出てくるんですけど、彼女が、この後からどんどんどんどんその自分の意見を会社内で通すようになって、
うん、
で、そのフェラーリの中のすごい重役の、もう長年勤めてる重役の8人の重役がいるんですけど、
うんはい、
で、その8人の重役にすごい文句ですよ、ラウラが。
うん
ペネロペちゃんがね、ペネロペちゃんじゃないですけど、ペネロペクルスがね、
うん、
文句言って、で、それで、その8人の重役が、もう、たまったもんじゃないと、その、お前の嫁は
ん
に、ぐちぐちぐちぐち、もう、経営面にも口出されて、たまったもんじゃないっていうことで、その、エンツに、苦言を呈するわけですよ。その、うん、その、弁護士通して、
うん。
で、手紙を書いて、
うん
要は、お前の奥さんが、よく口出すのが、納得いかないみたいなこと、どっち取んねや、みたいなことを言って、苦言を呈するわけですよ。っていう事件があるんで、うん。で、その時に、エンツがどうするかっていうと、問答無用で8人全員首にしたっていうことなんですよ。で、それがなんかね、その、まあ、これも調べればわかる、宮廷の反逆っていう事件があるんですけど、はいはいはい、それのせいで、フェラーリンの刑がより傾くんですよね。なんて、重役。でもね、そのぐらいの関係性ってことなんですよ。その、なんていうのか、要はその、さっきの認知の話も、裁判の話が、このフェラーリの映画の流れは割と美談的になってるやん。うん、死ぬまで約束守ったって形になる。うん、でも実はイタリアの法律ではって話はもちろんあるんやけど、うん、だからそのエンツォがいかにそのラウラとの関係性のすごい複雑な関係性の中でも、最終的にどっち取るのかってなった時にラウラを取るっていう風になってるっていうのは、本当にこのフェラーリの歴史そのものなんですよね。うんうん で、そのせいでガッコーンって傾いて、それで結局、フィアットに買収されることになるんだけど。
はいはい。
で、このフィアットに買収されてから、この、そう、このね、まあ、松さんにもよく聞いてほしいんだけど、
はい、
ディーノっていう、アルフレ・ディーノっていうのはね、
うん、
エンジンの開発してたんですよ。
あ、
Vlog の、Vlog エンジン、Vlog エンジンでわかるか、
うん、V 型。聞いたことはありますけど、はい。どういうものかは全然わかんないです。
エンジンって、ピストンが動くのはわかるよな。
はい。
それが、縦に4つ並んでるのは直列4気筒って、直列4気筒って。
はいはい。
で、6個並んでたら6気筒や。
お
ー。で、V6 っていうのは3個3個がこう V になってる。わかる？ 3 発3発が V 型になってるの V6 になるんで。これなんでこれがいいかっていうと、要はエンジンがちっちゃくなるから。
うん、
要は、オークスペースが起きやすいっていうのと、あとそのピストンでさ、こう、当然こう動いてるわけやから、振動あるやん。
うん、
で4気筒だとこう動いてるから、すごい揺れるわけやん。で、6気筒が、
ベクトルもないですね。
この、こういうふうに相殺されるわけやん。だから、安定するっていうのがあるんやけど、その、フェラーリって、12気筒しかフェラーリって認めてないって言われてたんですよ。言われる。V12 じゃないとフェラーリではないっていうふうに言われてて、その、本当にこれ後で怒られたら、怒られると思って、間違ってたら、私しておいてね。で、リーノっていうのは、その、先を見据えて、ちっちゃいエンジンを開発してたんですよ。あれ。で、その自分の開発したエンジンができる前に死んじゃったんですよ。近似して。死んじゃって。で、それですごい悲しんでるんですけど、結局そのラウラの話とか、さっきの宮廷の反逆とかあって、フィアットになってから、ディーノの V6 のエンジンを作るんですよ。で、それで、フィアットとフェラーリ両方で V6 のエンジンを乗せた車を作り始めるんですよ。で、それが、その車の名前がディーノなんですね。
ああ、なるほど。
ディーノ。で、ディーノの24、まあ、246GT のがすごい有名なんですけど、ディーノっていうついてて、で、それは一応いろいろ諸説あって、V12 気筒じゃないフェラーリにはフェラーリの名前を付けられないから、自分の息子の名前のディーノを付けたとかっていう。なんでしょう。けど、結局、この一件の後にフィアットを参加することによって、その死んだ息子が夢だったエンジンで車を作ってるんですよ、これが。これがまた素晴らしくてね。で、これが一番ムカつくのは、このね、D の 246GT ってすごい有名な車なんですよ。
うん、
これ、ピストン西澤が乗ってんすよ。
うん、ピストン西澤
?JWAVE の DJ のピストン西澤って知らない？
あ、知らないです。はい。
あ、そうか、ごめん、ごめん。あ、これ、ロンペさんなら分かる。JWAVE のね、名物 DJ がいるんですよ。
DJ。はい。
そいつがピストン西田って、僕は大嫌いなやつがいるんですけど。そいつが乗って、ムカつくんだよなと。なんかね、カーオブザ、いや、先行、まあまあいいや、そんな話は。
あ、そういうのやってるんですね、そういう
の。やって
る。なるほどね。
お前が乗るなって、こんなこと言われて。ムカつく。ね、とにかく、ディーノって今もね、すごい、まあもちろん当時の車を、クラシックカーとして買うわけですけど。っていう、その、そういう逸話があるわけ。息子のため、どんだけ息子を愛してたかってことです。
確かに。
うん。で、その息子は将来を見据えてちっちゃいエンジンを作ってて、で、それがフィアット参加になることによって実現して、その車が今も残ってるっていうことに、やっぱりこの車、ね、こういう話っていうのは逸話が残っていくわけですよね。っていうのがね、フォード、ディーノで、フェラーリ、ディーノで調べたら出てきますから、もうそういうのもね、そういうのをね、みんな、知ってるからさ、この映画、車好きの前提で見に行ってると、もうディーノの墓で泣いてるところで泣い、みんな泣いちゃうんですよ。そうだよな、ディーノ辛かったよね。そうみたいな話になっちゃう。残ってるから、車が残ってるからさ、その思いを託した車があるからさ。そうなんですよ。その後は、
エンゾ・フェラーリが、ピエロに、図面を見せるシーンあるじゃないですか。
エンジン。
多分エンジンの図面ですね。あれは、それは V6 だったかどうかちょっとわからないですけど。
なんかここ曲げたらいいみたいなこと言ってましたね。なんか。
あれはだから、給排気の話してんだよね。だから、ガソリンと空気が入って爆発した時の、その爆発したガスを、マフラーで逃がす時に、その、 逃がす道が滑らかであれば滑らかであるほどスムーズに通り抜けるから、うん、当然そのエンジンの効率が良くなるっていう話を言ってね、うん、あれ確か、うん。だからその、だからこそそのエンジンの流れる道を作るのは美しいっていうわけです。
はいはい
はい。こう、要は それが理にかなった形になってるわけ、うんうん。こういう話好きやろ、
まず。好きです、好きです。面白いと思います。っていうか、今、初めてマッドマックスで V8 って言った意味がよくわかりました。
そう
なんだ。あれ V8 って。なんか言ってじゃないですか、V8、V8 って。はいはい、そうそう、
あれはおまけにスーパーチャージャーってやつついてるからな。わかるか、スーパーチャージャー。
わかんないです、スーパーチャージャー。
マックスの車にさ、ボンネットの上にドカンって飛び出てる
やつ。はいはいはい。
あれ
あります、あります、
はい。あれをやるときにさ、マックスがさ、なんかこう、なんつうんです。
あ、なんかやりますね。
カチンって赤いのに引っ張るやつがあるんやけど、はい。あれはだからその、スーパーチャージャーつって、空気を入れ込むのを強引に、タービンでより多く空気を入れる。普通は自然吸気や。だから普通のエンジンで自然の、はい、要は空気を自然に取り込んで、それを爆発させて排気させるわけ。
うん、
で、スーパーチャージャーっていうのは、要は、それを、その、タービン回すのはターボやねんな。だから、その、うん、こう、強引に空気を取り込むための、うん、機構を作ってて、そいつをピンって回すと、ギューって空気が入ってきて、ドカーンって爆発して排気するんだよ。その時にガソリンがすぐなくなるんだよ。だから、マックスちょっとしか使われんねん。あの時代だと、ガソリンとないやん。
ないから、はいはい。
だから、ほんの一瞬しか使えない。
うん、
あっちはまたちゃうねん。だから、ワイルドスピードとかみたいな、ボタン、ポチッとしたらドーンって行くやつある、
うん。
なんつうの、ドーピングしてんねんな。だから、空気の中にニトログリセリン入れて、
うん、
こういう爆発を促して、ドーンつドーンって飛ぶみたいな感じ。あ、でも、マッドマックスでもそれやってる。ヒューマンガスが2でやってるけど、もうそんな細かいやつ。まだ俺違う映画の話してる。
いや、車の詳しかった面白いですね。
うん、こう、そう、まあ、空気を取り込んで、効率よく出すと速くなる、うん。ガソリンの燃焼効率が上がるから。なんで俺そんな科学者に話してながらね。なんか壊したやろうが、そんなもん。
いや、全然違う。
こういう話は。
ああ。
ネズミの実験してる男が。
ネズミとは全然関係ないですからね。
そうやな。ネズミ関係ないもん。エンジン、ネズミ関係ないもんな。ネズミとかガーン回ってせえもんな。そうそうそう。だから、あれよ。だからエンジンも、フェラーリはさ、後ろにエンジン積んでるやん。わかる？
うん。
フェラーリってさ、こう、ほぼ二人乗りでさ、
はい、
二人乗りで、後ろ側にさ、でっかい12気筒のエンジン積んでてさ。だから、要は、車の中の構成されるものの中で、エンジンの一番重たいわけ。
うん。
一番重たいエンジンは、どこに置くのが一番車がバランスいいと思う？
後ろですか？後ろで、後ろだと浮いちゃいます
から、ね、うん、だから浮いちゃいます、そう。この通りや。だから、ポルシェは、後ろにエンジン積んどんね、うん。で、それは、なんでこんな車鉱山になって、フェラーリは、ミッドシップつって、その、要は、真ん中、ほぼ車の中心の中の真ん中にエンジン積んで、うん、そうすると、要は、その、当然真ん中に重たいものがあればさ、コントロールしやすい。
うん、
だから、真ん中にあって。ポルシェっていうのはあれですよ。だからそれはヒトラーがフォルクスワーゲン作るときに、
うん、
エンジンが後ろにある方が効率がいいっつって、要は後ろ側のタイヤを回すって、うん、要はそれってさ、馬車と一緒でさ、
うん、
要は馬車とかとその一緒で、後ろのタイヤが回るわけじゃん。
うん、
だから車を最初作るときは後ろのタイヤを回すのが普通やったわけよ。
うん、
だから、後ろのタイヤに回すんやったら、後ろにエンジン張った方が絶対に、だって効率ええやん。それで済むわけやから。うんうん、
はい、
だから、リアエンジン、リアドライブっていうのが、できたわけですよ。うんうん、これまた間違ったら怒られるんですけど。で、ポルシェは、要は、ほら、要は、フォルクスワーゲンのビートルっていう、その車を、ヒトラー時代の時に開発するじゃないですか。う
ん、はい、
あれを作った人が、そのフェルナンド・ポルシェっていう博士で、この人が作ったポルシェっていうのは、やっぱり同じように後ろが回るやつなんですけど、だけど、ポルシェがすごいのは、その不利な状況を置いてでもめちゃくちゃ速いっていうことなんですよ。なんか間違ってる気がするけど。で、前にエンジンが、だから前にエンジンがあって、
はい、
その前のタイヤが回る。
うんうんうん、
要はフロントエンジン、フロント駆動、うんうん、FF ってやつな。は、あれなんですよ。何が最初か知ってます？乙啓さん。
いや、わかんないです。
ミニが最初なんですよ。
へー。
イギリスでできたミニが最初にフロントエンジン、フロント駆動っていうのを開発したんですよ。
へー。
要は、前の方が、前だとさらに楽なのは、後ろが回ってると、ハンドル切るのは前やん。タイヤ。だから、バラバラやねんね。後ろが回ってて、前が回るわけだから。
そうか。
要は、後ろのから、こう、チューブ通して、前が回るようにしなきゃいけないんですよ。
うん、
だけど、それが全部前になった方が、より効率がいいから、前になってるんですよ。
いやー。っていうね。車の歴史をいろいろ。
めっちゃカットしていくくらいですけどね、
この。いやいやいや、めっちゃ面白かったですね、ほ、
う
んと。
そうです。だから、小僧とかが好きな、いわゆるドリフトとかするやつあるやん。
ああ。
イニシャル D とかさ。うん、はい、あれは、後ろが回ってんねん、
うん、
ああ。後ろ、リア駆動じゃないと。だから、あれなんですよ。日本の80年代とかの車が、うん、すごい、今、すごい高いのよ、今。
ああ、
そ
う。
まだ、リア駆動のやつがあったから、今もないからさ。
はい、うんうん、あ、今はないんすか。
今はもう、だって、要は、金かかるもん作るのに。
うん、
あ、いや、あるあるある。だから、いわゆる、今も、スポーツカーのジャンルならあるけど、うん、昔は普通に売ってたよ。普通の車でもリア駆動のやつがあったから、みんなそれをいじって、若い子が安く買える車があったっけ、シルビアとか、うん。それこそ、86って有名な、ね、イニシャル D で出てくるやつが、もうスプリンターとかだけど、ああいう、ガキンチョが買える、ね、車でリア駆動のやつ買ったからみんな面白おかしくそれでこう峠走ってドリフトとかするのを楽しく買ったんやけど、
うん、
それはもう今、そんな構造の車作るの金かかるから、ね、だから逆に言うと今そういう構造の車は高いですよ。のよ。だからそういうのもあってさ、全然関係ない話なんだけど、だからフェラーリはとにかく真ん中にエンジンがあって、だから見た感じだと背中にある感じがな、だからさ、
うん、
で、そこで、なんていうかな、12気筒以上じゃないとフェラーリじゃないっていうようなことですよ。
うん、
まあちょっと
めちゃめちゃ勉
強フェラーリ乗ってるお二人にこんな野暮な話して
もらってないです。乗ったことない
ですけどね。
いや、だけどさ、ホンダのさ、軽トラでアクティとか、普通に後ろ荷物、荷台付きのさ、アクティとかで、いわゆる、ただの軽トラや、荷物後ろに乗せる。
はい、
あれとかでも割と、エンジンが椅子の後ろぐらいにあってさ、割と楽しいとかって乗ってる車好きの人とかい
まして
、だから別に高い金出さなくても楽しめる車、軽とかめっちゃ面白いですよ。マニュアルとかで、いや、なんか、まあ、車、だからこれ最初もさ、アダムドライバーがさ、リナ・ラウディのところから家、それこそ押し掛けしてさ、
うんうん
うん、1速、2速、3速で丁寧にクラッチとシフトのところをアップで見せるよね。うんうん、あれ、なんか、いかにも丁寧にシフト操作してますみたいな。
確かにね。
うん、ああいうのがね、割となんか、車好きにはちょっとたまらないんですよね。なんかね、シフト操作と、クラッチバンって踏んだりとかさ、いわゆるブレーキとクラッチを両方踏んで、
うん、
ピュッてクラッチ踏んでシフトは、まあ、だからヒール&トゥーっていうの
ありましたね。
そういうのをやってるシーンを見ると、はいはい、こいつ車好きやなって思うんだよね。はいはい、ボーンアイデンティティとかね、ボーンアイデンティティで、なんとかな、マットデーモンがミニ運転するシーンがあるんですけど、ワンね、一作目ね、とかでもね、うんクラッチってシフトかじゃってグルンって回してさ、ミニがぐるぐるって回転するシーンとかあるんですけど、
うんうん
うん、この人車の取り方よく知ってんなとかって思
って
た。そういう意味ではね、さっき言ったミニミニ大作戦のある
ん
なんて。
いやいや、めっちゃ面白いっすよ、ほ
ん
とに。
いや、というね、なんかで、そういう、まあ、車の歴史を知ってる人の方が、まあ、より有利だと思うし、見てて楽しめるんだけど、割と話としては映画好きの人が好きそうなテーマになってるって。だから、変なバランスやねんな、この映画。だから、いわゆる見ないじゃん。例えばさ、フェラーリを好きやとか、グランツーリフォーとか、いろんなレース映画見てるんですよって言ってる人がさ、いや、ちょっとなんか関心領域っていう映画があってですね。
まあ見ないですね。
っていうか、見ないだろ見ない、うん。いや、見ないって言った
らすぐ知
って
るんですけど、ね。まあ、わかんないですけど、まあまあ。
いや、まあ、なかなか触手が動かない。落下の解剖学っていう映画があってですね、うん。なかなか見ないや。
あの、マリッジストーリーって。
そんなしゃべり方。うん。
アダムドライバーが好きやからって、うん、まあ、マリッジストーリー俺見てないけど、はい、見たら、まあ、この映画もいけるのかもしれませんけど、
うん、
あの、なんて言ったらいいのかな、その、扱われてるテーマは割とそういうのが好きな人が面白いと思うテーマになってんだよね、
うん、
これ。
うん、
だからなんかでも、そのフェラーリのレースシーンとかっていうところは、まあまあ、それはそれでちゃんと撮ってんねんけど、だから、すごい変だよな。ターゲットが難しいよね、だから本当ね。
うん
うん、これだから、フェラーリね、やっぱさすがこれ、あれですよね、あの、エリック・メッサー・シミットか、撮影が。だから、フィンチャー組や、あの、ゴーンガールとか、
うん、
あの、この間のやつ、何やったっけ、マイケル・ファスベンダーのやつ、殺し屋のやつ。
ああ、なんだっけ。
ザキラーか。
うん。そうですね、ザキラーですね、はい。
とか、撮ってる彼が撮ってるんですけど、やっぱりさすがフェラーリが美しく撮ってるなと思うんですよね。もう本当にエロいもんね。あのフェラーリ、真っ赤なフェラーリ出てくると。
うん。
エロいなと思いますしね。その辺はすごいよくできてるなと思ったし。まあ、あとは群像劇はもうほんま群像劇に見せかけて誰が誰かさっぱりわからんままずっと終わりますけど。だってあれ、ミリミリア優勝した人誰か分からへんかった。俺、
まあね。まあね。
俺、バトリック・デンプシーじゃんと思って、俺、後から調べて分かったからね。うん、誰だよとか思っちゃったし、うん。そこはなんか、オッペハイマーっぽいよね。あの、いっぱい出てくるんだけど、お前誰だよ
ね。はい、そうそうそうそう、
ね。あの、群像劇の雑なやつね。いっぱい出てくんねんけど、特に説明なしってやつ。あれは面白かったけどね。説明ないかーいとかと思ったりしましたけどね。
歴史知ってる人からしたら、あの、手紙渡すシーンとかちょっと熱いんでしょうね。その死ぬって分かってるから。
まあ、うん、そうですね、うん。
だからあれ残ってんねん、あれも。だからキスする写真が、実際の。で、それが死の接吻って言われてんねん。
へ、え、ぇ、ー
うん、その、彼女と撮ってる、いや、あの、彼女がキスするシーンね。うん。うん、そうそうそう。だから、もう、子が、なんとかポルターゴか、が出てくる、うん、アルフォンソ・デル・ポルターゴか。
はい、
もう出てきた時点でもう、もう大体わかるもん
ね。
まあ、ミレミリアはこれで、これでもう中心なん
ですね。そうですよね。
これ、うん、これで中心になって、その後復活したのは、まあ、チャーキとか、唐沢俊明が、あの、クラシックが乗って、
あ
の、伊豆とか走ってる、あの、なっての、ただのオリエンテーリングみたいな、行って記録、なんか、通りましたみたいなもらうだけの、プラスチックカー見せるだけの、だからあんな危険なレースじゃない。まあでも、あれですね、なんかそういう、見てほしいけどなーって言いながらこれネタバレ感想やろ、
うん、そうです。
はい、確かに進められへんね、このネタバレ感想を。見てほしいのに、
うん
うんうん。だから、なかなかバランスの変な、変な。なんでこれ撮りたかったかな、俺ちょっとよくわからないけど、マイケル・マンがね、今このタイミングでね。あの、その、撮る価値はあったと思うし。ね、僕らは今回3人面白いって思ってるわけでしょ、
うん、
うん。だからまあ見てよかったし、あの、撮る価値のあった作品っていうことでいいと思うんだけど、フェラーリやるっつって散々20年ぐらい寝かせて、3ヶ月のだけ切り抜いて撮るっていうのはなかなか、なかなかだよ。それできるのすごいよ。うん、普通とひよっちゃうよね。
どうね。
ちょっと前の、なんか華やかなとこ撮ったみたいな。
確かに。
もうちょっと成功さんを話したくなりますよ
ね。そうです。これはあれがフィアット参加になって、
うん、
で、エンツォがいる間に、あの、フィアットの社長、マネージャーのルカ・ディ・モンテ・デ・モーロという人が入ってくるわけですけど。
うん、
で、エンツォが亡くなってから、フェラーリの F1 のマネージャーになって、うん、マネージャー、F1 の、あ、フェラーリの社長になって、
うん
で、そこにマネージャーとして、ジャン・トットって人を雇われるわけです。まあ、これはあの、F1 好きな人ならもうご存知の話なんですけど。
うん。
そのジャン・トットって人の奥さんがミシェル・ヨー。
ああ、そうなんですか。へぇ
ー。ミシェル・ヨー、スーパーセレブですからね。
めっちゃ金持ちなんですよね。
ミシェル・ヨーなんかそんなもう気にしませんからね。エマ・ストーンにバカにされても。気にしませんから。
ええ
ー。まあまあ、それはいいんですけど。だから、ピエロ、その、今回出てきたピエロは今も副会長じゃなかったかな。
うん。
株式ですね。
うん、
でも、あの人のお話、だいたいフォーブスとかさ、なんか、いわゆるその、金持ちの、なんか金持ちの株主が出てくるような雑誌のインタビューしかないのよ。
う
お前何にもしてへんねやろ、と思ってさ。あの、何にもしてへんやねんかよ。ただただ、お前、ね、株もらっただけやねんかよ、と思ってしまうんやけどね。うん、でもそっから、うん、まあでもやっぱフェラーリ神話っていうのはね、今も ありますもんね。
うん、ああそうなん
です
ね。
フィアットとかそういうのも全部、フィアットはとかも今もみんな赤字で、もうあわわ、あわわだからね。やっぱりイタリアとか、まあヨーロッパの自動車産業はもう今もう軒並み悪くて。
うん。あ、そうなんですか。
なんかもう、やばいらしいよ。やばいらしいっていうかね。フェラーリはなんか独立したみたいよ。まだ、そうやってなんかからもう一回独立して、今独立なんてしてるんちゃうかな。
まあ、電気自動車とかやってなそうだもんな。
電気自動車も一応やってる。ルノーとかも参加になってるから、日産とかでやってはいるみたいやけど、まあでもイタリア系は、そうなの。まあミッションインポッシブルで、あの、電気自動車出てくるぐらいだね。フィアットの。いや、わからんけど。まあでもね、なんか、もう一回あれですよね。だから、あの、こういう、その、自動車の花々しい、なんていうのかな。こう、誰もが認めるブランド、
うん、
ものって、これって結局のところはブランド戦略じゃん。そのエンゾが気づいてきた、そのブランディングってことで、この、そのフェラーリっていうブランドを、お金持ちの人たちに買ってもらうための戦略の一つであり、それがうまくいって、今でもすごい値段で売ってるわけですから、まあそういうことが、なんていうのかな、その地道にこう安ければ売れるとかじゃないところで、その物語として成立してるっていうストーリーっていうのは、まあ、欲しいよね。なんか全部が全部ね、そういう、その、なんでしょうね、あの、こう、現実的すぎるのも嫌じゃん、なんか。やっぱりなんかちょっと夢を語ってほしいっていうかさ、なんかそういうメーカーが、やっぱり、残っていくためには、多分僕たちも、そういう価値観を、なんでこんなまとめようとしてるけど、僕たちも、なんかその価値観は残しときたいんだよね。いいものはいい。だから、その人に対してのちゃんと、あの、対価は払うと。でも、払っただけの価値はあると。だけど、それは、所詮、車は車に走って止まればいいだけなんやろっていう価値観じゃないところでのストーリー、みたいなものを、その、なんていうのかな、その、認識できるっていうか、その享受して、僕たちがですよ。享受して、それで楽しいって思える、そのよく満足できるっていうような、その価値観ぐらいは、なんか残していかないと、なんていうかな、そのニーズに負けて、もう何もかもがなくなってしまう気がするんですよ。でも何もかもなくなってしまったら、もうできないと思うな。もう一回は無理やと思う、こっから。もう一回 Apple が iPhone 作るみたいなことってもう多分ないと思うからさ。あの頃の、ね、あの頃の僕らワクワクしたじゃないですか。iPhone の1個目出た時。もうなんやったら iPad が出た時、ワクワクしませんでした。要は今までの体験と違うものができるっていう、
はい。
ああいう体験みたいなものと、その要はその、こう、高い価値観みたいなものに、そのお金を惜しみなく出すっていう、そういう価値観みたいなものは、まあ僕らには無理ですけど、まあ松さんはできるかな。
いや、できないです。
はい。っていうことを、残していった方、残していくといいのかなって話です。そうじゃなかったら、こんな映画はもうできない。10年後には。ってことです。はい。
はい。
うまいかどうか分かりませんけど。
いや
大丈夫ですか、
はい、はい、大丈夫です。
これまた俺、あれちゃうかな、聞き直したときに、これ飲み屋の前提で喋ってるってなるんでしょうね、これね。
いや、大丈夫ですよ。いい、それでもいいんですよ。
聞いてられない状態
で。そんなことないです。
ごめんな。
いやいや、ありがとうございます。
またなんか賢いやつに喋ってもらって。
はい。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。ありがとうございます。本当に。
いやいやいや、とんでもない。
はい。そうだ、その前になんか告知などありますか。
告知ですか。はい、私、ラフランス、こういう一本の映画、こういう一という番組やっております。今ね、企画温めてますから、もうすぐ、ご存知の人たちが出てくるやつ、撮りますので。
はい。
ぜひ見てください、と。はい。いうことです。はい。はい、あれですよ。これ、配信するの？まだ、
すぐ。明日ですね。だから、30日ですね。
はい、
4月30
日。いや、このタイミングで言っとこうか。あのですね、シネマクティックの、東京支部のロンペさんという方が、
はい。はい、
多分、ディギンフェスティバルというの
を、はい。
やると思います。やると思いますんで、私も、参加させていただいてますんで、これぜひ、8月5日忘れました。7日か？ 7 日やったかな？忘れましたけど、ぜひ聞いてくださいと。 は出てんじゃんか。
あ、出てます。はい。
そうですね。はい。バウアーの毎年ね、やられてます。
はい。まだあれやろ、そのためにまだ契約しました。
はい。
あの、我々も参加している、ロンベさんがやられてるディギンフェスティバルというのをや、間もなく配信する前にこちら配信されるということなので、はい、ぜひそちらも聞いてください。
はい。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあまたラフランスさん何かあったらお声掛けください、いつでも。
もうちょっと、もうでも、なんか聞きの方が嫌になってきたな。
いやいやいや、いや聞かなくていいですよ。
ほんまに、飲み屋の、だからな、もう聞かねえな。俺ここで楽しく喋ってるからもうええわ、それで。すいません。
はい、はい。ありがとうございました、今日は。
ありがとうございました。はい。